さあ今日はそのもう旅行の続きですけれども、今日はもう3分の1、3回の話の最後となりますね。それはもう楽しい時間ですけれども、 So today we're coming to the last of our three talks about the trip that we took, the footsteps of Paul tour, Paul の足跡を歩いてきたの学びですけれども、 So 今日はもう先週フィリピンの話を完成しまして、そのフィリピンから出発してもうアテネまで行きます。いろいろ街によっていろいろ話ができると思います。 So last week we finished up with Philippi. So today we're going to go on and we're going to go to Athens. So we're going to stop some various places along the way. そしてもうポールの旅行の順番じゃなくて私たちのツールの順番になりますけれども、 Not theSame order as Paul visited these places in, but the order that our tour did. でも主にもうこの第二の宣教旅行のところだと思います。でも聖書に載せられていないところも少し入っていますね。So I think mostly it's from Paul's second journey, but we also have some places that aren't even mentioned in the Bible that we're going to take a look at. So our first stop will be Thessalonica. まずテサロニケに行きましょう。Do you want to go to Thessalonica? Thessalonica, 行きたいですか? Let's go. So, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. And as his custom was, Paul went into the synagogue, and on three Sabbath days he reasoned with them from the scriptures.
Paul とシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニキに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。ポールはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入って行き、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合いました。ね。そこではこのメッセージでしたね。メシアは必ず苦しみを受け、死者の中から復活することになっていた。と、またこのメシアは私が使えているイエスであると説明し、論調した。
So Paul is going, and three times he speaks in the synagogue, and he's explaining and proving that the Christ had to suffer and rise from the dead. He says, this Jesus I am proclaiming to you is the Christ. He says so.If you think about it, 考えてみると, when Paul went to the synagogue where there were the Jewish believers and the people who were familiar with the Old Testament prophecies of the Messiah and things, one of his main points was to show this is the Messiah. Jesus is the Messiah that was prophesied to come.
考えてみると, ポールはもうこのようにユダヤ教の街道へ入ってメッセージした時に、その要点の一つのことは、このイエスは来たるべきのメシアであること、旧約聖書で予言されたお方だということです。
Now when Paul went to the Gentiles that did not have a background and understand that, sometimes he did not begin by saying this is the Messiah because they didn't really know anything about the Messiah or the prophecies.
もうポールは異邦人、ユダヤ教ユダヤ人ではないところに行って、その人たちと話して、もうそれはメシアであることはあまり力がなかった、話せなかった。それはそのユダヤ人の以外の人はメシアが来ることとか予言の言葉ほとんど知りませんでしたので、何も分からなかったでしょう、その話。
So we'll see today when we get to Athens, Athens に着くと、
ポールは異邦人たちに話したメッセージも見てみます。
We'll see how Paul talked to them in Athens when we get there a little bit later. So, for the Jewish people, the main question was, is this Jesus really the Messiah who was to come?
ユダヤ人にとって、主の質問は、これは本当に来たるべきメシアですか?
But for everybody, Paul talks about the cross, the death of Christ, and the resurrection.
でも誰と話しても、ポールはいつも十字架、イエスが死なれたこと、また3日によみがえられたことを話しています。
That's for everybody, みんなのこと。So here's a picture of the Bay of Thessalonica,
テサロニケの港のところですね。その
古い町と現代の町は重なっているので、もう出土されたところが少ないです。
There's not very many places that have been excavated in Thessalonica because the new city, the current city, is right on top of the old one. But you can see some things, and here's a tower on the beach that's very famous, the White Tower. You may know White Tower はそのスヌベの方にありますし、その町の形はこのようなことになっています。And you can see the various things in the city. Here's a nice picture. If you look closely alongside the street, you can see that some of the old walls of the city are still there.
もう昔からの町の城壁が残されているところもあると、道端の方にご覧になれば、こっちの方にちょっと見えると思います。And このようなところもありますね。もう昔からの遺跡のゲート門ですけれども、a gateway from a long time ago, very old.
And then here's a theater and a little bit that was excavated, 出土された劇場のところも少しあるし、
そしてこの感じです。でも、その昔の遺跡は、もうテスロニキのもう市内の方だったらこのぐらいですね。
If you think of the things that go back to Bible times that have been excavated, that's about it. But there are a lot of big churches in Thessalonica, so Paul's mission eventually bore a lot of fruit.
大きい教会はたくさんあります、この町で。それもポールの伝道活動、実を結んだことの証明ですね。
Here's a St. Demetrius Church. これはアギオス・デミトロス聖堂と言われているところ。And this Demetrius was a martyr for the church.
殉教者のデマトリウスですね。そしてこの教会はもう5世紀の時代から建てられてきた教会です。現代の建物は建て直されたところですね。火事でもう全部は燃えたので、これはもう100年ぐらい前にできた建物です。でも昔の形と同じように建築されてそうです。
They say it's built back in a lot of the same ways that it was originally, but that building's only about 100 years old.
And 現代も活動の多い教会ですね。忙しいところですね。
So today still it's a busy church. There's a lot going on, and we stopped and looked in on them there. So let's go on though from Thessalonica. I know that's we could talk about Thessalonica a lot more and about where it's covered in the scriptures and stuff, but let's go on to Berea.
Berea へ行きましょう。テスロニケから出発して、Berea へ。これは使徒の17章11節のところで有名な聖句ですけれども、この聖句を覚えておいた方がいい。ご自分の生活に適用ができますから。
There's a famous verse here in Acts 17:11, and I recommend that you really grab this and get it in your heart, because it's very useful and we can apply it very much today. Now, the Bereans were a more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true.
ここ、つまりベレアのユダヤ人たちはテスロニケのユダヤ人よりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていた。
これは私たちのための素晴らしい見本ですね。This is a very good example for us, a wonderful example.
私たちも、もう説教を聞くときに、何か教えを聞くときに、熱心にその御言葉を受け入れて、でも後で、聖書を開いて、これを確認する。正しい教えをもらったことを確認した方がいつもいいです。どのところでも、牧師でも、間違ったこともたまにありますね。So, 一人一人は、その、チェックする、責任もあります。私たちは、聖書を持っていますので、聖書を使って開いて、これが正しいかどうかを確認した方が素晴らしいと思います。
And this is a good example for us. And wherever you're at, you know, you hear a message or a teaching, and you want to receive it gladly. But you also want to open your Bible and check. We have Bibles and we have the privilege of being able to look and see whether what's being taught lines up with Scripture and to think about that. And that's our wonderful example from the Bereans.
Berea の人たちの素晴らしい見本です。Berea の遺跡は あまりないですけれども、このところの記念の場所もあります。
There's some monuments and memorials, but there's not really much in the way of the old ruins that have been excavated at Berea. But this is a monument. You can see this is to Paul's coming to Berea.
ポールはベリアに来られた時の記念。そして真ん中にポールの姿があって、左の方にポールはマカドニア人の幻を見たことの絵ですね。そして右の方は、そのポールはベリアに来てくれてメッセージをしたこと。
So we see there's a picture of Paul there in the middle, and then on the left we had the picture where Paul is getting the vision of the Macedonian man who says, come over and help us. And then Paul preaching in Berea.
ポロ像もありますね。これはポロの細い姿の像ですけれども、これはポロは背が高い細い姿です。でも、本当はどうだったでしょうか。大体、ポロの絵とか、あまり背が高くない、こんなに痩せたことは初めて見ましたけれども。
So this is the skinniest Paul I've ever seen, and he's the tallest Paul I've ever seen, this statue. So it makes you wonder, though, what did he really look like? You know, we usually see him portrayed as not very tall and just kind of average looking, but in this statue, he's very tall and thin. But he's always bald.
いつもハゲていますね。Joseph 先生と変わらないね。
Just like Joseph, he's always bald. And praise the Lord. 主に感謝します。So let's take a drive through Greece a little bit. Greece is a very pretty country.
グリシはもう綺麗な国ですから、ちょっと運転していろいろところを見てみましょう。これは綺麗だし、これは楽しいね。道の中に。そして綺麗なところ。あとはこのようなところもありますね。
So we went through a little drive through the countryside, saw some fun things, you know, some goats, you know, ヤギとかいまし。And now we're looking at something that's called Meteora Monasteries. Meteora Monasteries. Very famous as a tourist location now and very famous in church history.
Meteora 修道院はもう観光地として有名になっているし、そして聖書じゃなくてクリスト教の歴史の中にも有名なところになっています。
And these are sandstone mountains,
砂岩の山みたいですね。
And from the 9th century, there were these monks that came here and they wanted to just meditate and train spiritual training all by themselves.
これはもう9世紀頃からこの隠者修道者がここに来られて、この修行しようと思って洞窟生活していました。
So they were living in the caves here, and you can see some of the caves there in the sandstone. And they would just come and they would say, you know, I just want to spend a few years just meditating on the Bible and stuff, so I'll sit in this cave and live a very simple life all by myself and study the Word and pray. You know,
このようなもう隠者修道者という人、また隠者修道士と言われている人は、もう数年とか聖書を読んでお祈りしたい、主と近づきたいので、洞窟を探してそこに入って生活して、一人暮らしの生活のようにね、とても寂しいところですので、多くの人はほとんどいませんでした。その9世紀頃だったら。
And it's a very lonely area, so there's hardly anyone else there in the 9th century, so they could really get some peace.
でも人は聞いて有名になってその噂を聞いて人々は私も祈りたいと思ってまたあと少しその洞窟の生活が難しくなる場合もありますね。
So more and more people came though and they heard that oh this is a good place to come and meditate and pray. And living in a cave gets kind of tired so after a while they started building monasteries.
あと少しはもう修道院を建てることもありましてね。でもすごく急な坂の上のところとか、もうほとんど入られないところが多かったですね。
So they put them on the top of these steep cliffs and stuff. It was very hard to get in to these places.
それでもう問題があれば、もう敵が来たらとか、もう敵の攻撃はあまり力がないこのようなところだったら、you know, it's very hard for the enemy to do anything if enemies come and things. And as the couple hundred years passed, and by the 14th century, there were about 20 monasteries like this. もうこの修道院はもう数が増えて、14世紀頃は20軒ほどの修道院があって、このようなところはたくさんありました。現代は6つの修道院が残されています。まだあります。でも、そこに修行しているその人たちはもう少なくなりましたので、将来はどうなるか分かりません。So they got up to about 20 of them, but there's 6 of them left today. But the monks who are there are falling in numbers, so there aren't very many monks to take care of it, so I don't know how long it'll continue. It's hermit monks in Meteora monasteries. Meteora shudo in no, もういろいろの修行している人もいました。So in Christian faith, we usually think about, especially in the Protestant part of the church, you know, we don't really think about doing like spiritual training and stuff that same way as people sometimes did in the past. Although that's still done in some parts of the world and some branches of the church. Protestant 教会で、そして現代の方は、ほとんどの教会、ほとんどのクリスチャンは、そのような修行のこととかあまり考えていないと思いますけれども、あちこち世界中の教会を見たら、現代でもたまにありますね。でも、シエスの恵みはもう十分ですから、その必要はないと思います。でも、全然役に立たないと言えることも難しいですね。人によって役に立つ場合もあるかもしれませんね。でも、信仰のため、救いのために何も必要もない、そのようなこと。Now, we don't need to do anything like that for our salvation or anything. The grace of Christ and His mercy is enough for us. But it may be useful to some people, so we don't really want to criticize people who do something like that either. So let's go on. もう少し運転して、バスに乗って運転して。これは昔からの有名なところでも、教会に載せられて、ごめんなさい、聖書に載せられていない、このデルポイというところはありますね。And we're going to go on and we're going to go to Delphi, which isn't recorded in the Bible at all. But it's very famous from long ago, from about 3,000 years ago. So we're going to stop there and see a few things. And it's very famous for the Oracle of Delphi. So it's a place where you had these spiritual advisors who would provide supposed insights, you know, from the Greek gods and stuff. それはもうこのようなところはもう神託といって、もう神々からのメッセージを語ることとか、そういう人がいましてね、占い師のようなところも、3000年ぐらい前からですので、もう昔から有名で、大事なところです。でも、聖書を見たら、このような言葉もありますね、レビ記19章31節。霊媒を訪れたり、口寄せを尋ねたりして、汚れを受けてはなれない。私はあなたたちの神、主である。それは私たちはもう創造主の神様を信じるなら、そのような口寄せとか霊媒とか占い師とか、その必要は全然ないですので、避けた方がいいですね。So in the Bible we see though it says in Leviticus 19:31,Do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. I am the Lord your God. So we have faith in the Creator God, you know, the all-powerful God. And there's no reason for us to seek out mediums or spiritists or fortune tellers or any of these things. We should avoid that. But even a place like this, you know, I used to work for a guy. I used to have a boss. And he used to say, nothing is a total loss. It can always be used as a bad example.わかりますか? Do you get that? Nothing is a total loss. It can always be used as a bad example. その昔は私の上司の一人でしたけれども、彼はもう全損のものはありません。悪い例として使用ができますから。ね。そう、悪いことも悪い例として使えるので。そう、これは霊媒のところ、このデルポイの信託は悪い例として見てみましょう。 let's consider it a bad example, but it teaches us something. 何か教えてもらえるかもしれない。So this place was very famous, and kings even, you know, would come from far away to ask the oracle a question.
このことは、ところはすごく有名になって、たくさんの人々は何か聞きに来ましてね。
王様でも、ああ、デルポイの信託に聞こうと、やって聞いて、戦争しましょうとか、のような質問もありましてね。
Shall I start a war or something, you know, people would say, the kings and stuff would come. And basically they would have a woman, maybe 50 years old, you know, and she was taking some kind of drugs. And she would mumble something strange in answer to the question. And then there were priests there who would interpret her answer to the king or to whoever was asking.
50代ぐらいの女性の一人は、もう何か麻薬を使っていたみたいですね。それ聞かれたことに何かめちゃくちゃの答えをあげてことが多かったと思いますけども、そこの審査の人は、祭司の人は、それをこういう意味ですよと王様と他の人に伝えていました。たくさんのお金金をもらいました、その活動で。
And they received a lot of gold, a lot of money doing that. So here is the place, you know, and you can see a few things left over from it.
そのこういう場所でして、遺跡いろいろありますけれども、それはこれはある王が答えをもらったために建てられた、もう建物その中に何かの金の像とかがあったみたいですね。
So one king or somebody, he built this, you know, in thanks for the answer he got with maybe a gold statue or something. In the museum you can see various statues and examples of things.
デルポイ遺跡博物館もありますので、そのいろいろ見えるんですね。
So you can see in the museum the various statues and things that they had back then, and of course lots of gold.
そして金のものもたくさんありますね。
So let's leave Delphi behind.
デルポイから出発して、次は大昔のミケネのところへ行きますね。
Next, let's go to Mycenae. And this is not directly recorded in the Bible either, but this is all the way back from the time of Moses.
Moses の時代ぐらいのところ。これも直接に聖書に書かれていないところでも有名なところです。
So the Acropolis of Mycenae from about the 14th century BC,
ミケネのアクロポリス、紀元前14世紀頃でできた町ですね。
And the stones are so big that they are using on some of these walls and things, and the one above the entryway, the gateway there. These stones are so big that the Greeks said later, 1,000 years later, they said, oh, this must have been built by the giant Cyclops people, right? The Cyclops people had just one eye in their forehead, you know, instead of two eyes. And they're just a myth, but that's what they said later.
もう後でグリシの神話に載ったことでしたけれども、これができたもう1000年ぐらい経って、誰が作ったか分からなくなって、これは多分その狂人サイクロプス、狂人のキュークロプスというグループができた。そのグループはもう額に一つの大きい目があって、もうすごく狂人だったので、この世の大きな石を動かすことができたという神話になりました。神話の場所となりましてね。
So it became a mythical place, you know. And you can see above the gate, the large stone and the lion carving.
獅子の像もその門の上にありました。頭はもうなくなって誰かが取ったでしょう。そのために金の頭のような形があってみたいです。それは誰かが盗んだでしょう。
Somebody took the heads, and they say that they were probably made of gold, and that's probably why somebody stole the heads. And here's a little bit of the old town.
ミケネのアクロポリスのところ、いろいろあります。出土中のところありますね。So, 大昔の人々もすごい建物とかができて、すごい生活した場合もありました。3500年ぐらい前のところなのに、
So even though this is, you know, like 3,500 years ago, they had an amazing city and the amazing life all the way back then. And they were very rich.
そしてこのミケーネの人たちは大金持ちでした。このような金のものたくさんあったそうです。出土してみたらもう金でできたものばかりぐらいでしたね。 So they were finding up all kinds of gold things when they were excavating and stuff. So they were very rich, just like the legends had said. So nearby, その近くに関係があると思います。でもアトレウスの宝庫というところもありました。 The temple of treasury of Atreus、is probably related to the other city there. It's fairly close by.And some people say it was originally a grave, and some people say it was just to keep their gold in.
ある人はこれはもともとお墓だったと言って、もう一人はいや、それはただの宝庫のために金属のものを載せていたそうですけれども、意見は違うんです。でも、ここは本当に大きい石があるんですね。この石はどのぐらいでしょうか。それを、人はどのぐらい必要でしょう。これを動かすために、すごい大きな石でできたところですね。They are really big stones here, and you just wonder how many people did it take to move these and stuff, and how did they do it to build this place. And the inside is just round and dome-shaped. So,入ってみたらもう丸い形の部屋一つと、それはドームのようにこの形だけです。写真でよくわからないかもしれない。でも一つの丸い部屋でしたね。 Just one big round room, and it's been there for 3400 years or so. 3400年ぐらい前からそのまま建っていますね。すごいです。 So let's go on to something that's related to the Bible though. 聖書関係のところへ行こう。クリントへ。クリントはとても有名ですね。So I think、we go on to Corinth. You know, Corinth is very, very famous. Everybody knows Corinth, at least a little bit. We have 1st and 2nd Corinthians, and of course in Acts, there's a lot about Corinth. And then some other books of the Bible, like 2nd Timothy, it's mentioned as well. それはもう使徒の働きでも、クリント人への第一、第二の手紙でも、そしてテモテ第二の手紙にも、クリントに触れる文章があると思いますので、とても有名です。So what kind of town was Corinth? クリントはどういう町だったでしょうか。じゃあ行ってみましょう。まずこれは聖書からの18章1節と11節。First, let's look at from Acts chapter 18, verse 1-11. And you can read the rest in between if you want to about Paul's stay in Corinth. After this, Paul left Athens and went to Corinth.We're going to leave Corinth and go to Athens. We're doing it backwards. So Paul stayed for a year and a half teaching them the word of God.
So これは18章、使徒の信徒、言語録、また使徒の働きにその物語があるんですけども、ポールは、その後、ポールはアテナを去ってクリントへ行った。私たちは順番は、逆ですけれども、この後アテネへ行きますも、ポルは1年6ヶ月の間、ここに留まって人々に神の言葉を教えた。So、これは、クリントでは、エフェソと同じように、ポルの滞在は長かったですね。As we saw before in Ephesians, you know, Paul stayed a long time, and in Corinth also, he stays a long time. そこに、教えてをもらいたい人が多かったみたいです。そして、ポールは自由があってその人を教えていましたので、すごく忙しく伝道活動したりして、そうまたでも仕事もやっていましてね、それをお金をもらうためにテント作りの仕事もやっていたそうです。 Paul's also making tents in Corinth, even though he's very busy with evangelistic activities and stuff as well. And he meets Aquila and Priscilla there, you may rememberアキレとその妻プリスキルもその町で出会ったポールですね。So he's there. It's kind of interesting, you know, what kind of town was Corinth? And it's a naval town. There are a lot of ships, a lot of sailors. それはどういう町でしたか？もう船の町と船員の町だったでしょう。そのような人が多かったですね。そこからその港の商業からたくさんのお金が入っていました。And from the harbors there was a lot of money coming in because the location of Corinth is very interesting. クリントの場所はとても興 興味深いですね。If you look here, in between the main part of Greece and the Peloponnesa, which is a little bit of a, what do we say in English? 半島、英語は半島。In your, it's peninsula. In English we say peninsula. Sorry. Sometimes I forget these things. And Corinth is right on the very narrow entrance to the peninsula. So they had a harbor on both sides of the peninsula.
クレントというところは、もうギリシャの本土とこのペロポニソス半島の間にあった町ですね。その半島に入る道は狭かったですね。そしてクレントはそこにあって、クレントの町はそこにあって、港は両面にありました。それで船はやってきて、このペロポニソス半島を回りたくないことで、その町のところで運ばれて次のところへ。そう、回っていくと、もう430マイル、700キロメートルぐらいの、そしてとても危険な旅だったそうです。このところは海の嵐とかはたくさんありました。それを、そこで入れないように、カレントで、船が運ばれて次のところへ。So if you look, it's about 430 miles or 700 kilometers to go around that peninsula. And the southern part here is supposed to be very dangerous, lots of storms and things. So the ships would be carried across so that they wouldn't have to do that. And there was a place called the Delkos, which is about 4 miles or 7 kilometers across, where they made a place, a road for the ships to come through.
このディオルコスというところはもう4マイル7キロぐらいのところで船のための道を作っていましたが、できていましたね。このところですね。この昔のディオルコスの道でしたね。その船はこの道で運ばれて次のところへ。And the deal coast, they would carry the ships across on this.And some people say it was like a railroad almost in a way.
もう昔の形でしたけれども、これはもう路線みたいですね。その船の運びのためにちゃんとできていました。
So this was used for hundreds of years from all the way back from maybe 600 BC.
紀元前600年頃から何百年も経ってこの道が、使われていましたね。それで その町は大金持ちの町になりました。そして罪深い町もになったそうですね。船の船員たちはもう町で船の運びを待ってたくさんのお金を出して、そしていろいろの売春とかたくさんギャンブルとかたくさんあったそうです。
So they say, because the sailors would come off of the ships and they would have to wait a few days for their ship to be carried across. So they would spend a lot of money on prostitution, spend a lot of money on gambling and things. So it was a rich city and it was also a very sinful city.
So, ポロの時代にもうある皇帝はもう運河を作りましょうと思ってな。この道を使わないで運河を作りましょう。
So one of the emperors near the time of Paul said, well, let's build a canal across, and that will be better than this road, and we can stop using it.
そしてその運河ができたので、この道が使わなくなりました。
So after that was done, the canal was done, they didn't use this anymore. But even before then, the ships got too big, and they couldn't use it.
でもその前でも船が大きすぎる形になりましたので、使えなかった。
Now, when do you think that canal was finished, though? They started it in Paul's time, almost 2,000 years ago, but when did they finish building it?
その運河はもうポールの時代に堀が始まったんですけども、いつ頃完成したでしょうか、この運河。
Well, it was finished in 1893.
1893年に完成されました。
Because it was such a big job and they took so much money and they kept, they'd start on it and they'd dig a little ways and then they'd run out of money and they'd stop for several hundred years and then they'd start again.
この運河を、運河の堀は
大変な仕事であってたくさんのお金がかかりますので、最初はお金を出して掘りましょうと思って、でも仕事が多すぎるのでお金がなくなってやめておいて、300年、400年後もう一回やりましょうと思って、これを作るには1800年かかりました。完成するとほとんどの船は大きすぎるので使わないこの運河を通れないですね観光船とかぐらいですねBy the time they completed, nearly all the ships were too big to go through it, and so it's mostly just used for towboats and stuff. But it is used. でも使われていますね。So, これはクリントの遺跡のところですね。Here's the ruins of Corinth, and some big streets, 広い道とか、すごい神殿とかたくさんありました。かなり出土されました。でも出土されていないところもまだたくさんあります。So a lot of it has been excavated and you can see a lot of different temples and things and wide roads and stuff. But there's still a lot that hasn't been excavated as well. Now, in Paul's time, Corinth was a much larger city than Athens. Nowadays, I think we don't realize that. Athens is so famous. Everybody knows Athens. But outside the church and people who read the Bible, nobody's heard of Corinth. But the town of Corinth was probably about 200 or 250,000 people in Paul's time, maybe 10 times as big as Athens, which was maybe 25,000 people. So, 現代はアテネはとっても有名な町ですから、誰でもアテネのことが分かっているはずですけれども、教会の外の方、聖書を読んでいない方々はクリントの町のことはめったに聞いていないでしょう。もう誰もわからないでしょう。でもポールの時代にクリントの町は人口はもうアテネより10倍ぐらいでした。それアテネは2万5000人ぐらいの人口があって、このクリントという町はもう25万人とかぐらいの町でした。それポールは最初はアテネによってしばらく不足にいて、でもクリントンの方で滞在が長いことはびっくりすることではないですね。 So it's not surprising at all that Paul was in Athens only for a short time, but he stayed a long time in Corinth because it was a much bigger city and a lot more going on. So here's a few more pictures of the ruins. 遺跡の写真数枚ありますけれども、これは有名ですね。これは判事席と言われてベーマのところですね。それは裁判のところとかありました。And the Bema is kind of famous. It's the judgment seat there. そしてこれも面白い遺跡のことはこの丸いのボールみたいですね。ちょっと面白い。何だったかわからないですけど。This is kind of interesting because there's that large stone ball there and I'm not sure what they use that for. And these kind of places as well.Maybe warehouses or something, so called だったかもしれない。そして博物館もありますね。And there's a museum at Corinth. And we went in and looked a little bit, and you can see some of the old Greek gods, Grisha の神々のこととか。Here's an interesting guy. この人は面白いでしょ？誰でしょうか？ Who is this? Does anybody know? Probably not. This is Zenos. Zenos という哲学者でしたね。 He's a philosopher. I think this was everybody's favorite. Everybody loved the toys. おもちゃの方が人気があって、みんなは大好きでした。これが欲しいって。Take back for your kids. A lot of pictures. And beautiful vases and things. このようなベースとか陶器のものは美しかった。昔のクリント。これがすごいでしょう。綺麗でしょう。This is especially a very pretty one. But back on the road. バスに戻ってもう一回。道に入って。Let's go back to the bus and get on the road to Cenchrea. Cenchrea の町へ。I commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church in Cenchrea. And you see Cenchrea also in Acts 18:18, when Paul was there and he had a vow and he had his hair cut off and stuff. That was at Cenchrea.このケンクレアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフィビをあなた方に推薦します。ローマ の信徒への手紙16章1節のところですけれども、使徒の働きの中でもこのキンクリエの町の名前が出てきます。使徒の18章18節のところにそれがあって、ポールはもう誓いがあって、後でその髪の毛を全部切ってもらいましたということも聖書にあります。
This is a beautiful beach. It makes you want to go swimming, right?
これはきれいな砂辺でもう泳ぎたいと思うでしょう。観光より遊びの泳いだりしたいでしょう。
So more than wanting to do sightseeing here, you start to want to just go swimming because it's so nice, a beach and everything, and beautiful place. So here is the harbor at Kinkriya.
Kinkriya の港のところとかいろいろ写真があって、それもあるんですね。
So, ready for Athens?
アテネ行く準備ができましたか?
Let's go to Athens, アテネ。
17章15節、使徒言行6。ポールに付き添った人々は彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く来るようにという、シラスとテモテに対するポールの指示を受けて帰っていった。
The men who escorted Paul brought him to Athens and then left with instructions for Silas and Timothy to join him as soon as possible in Acts chapter 17, verse 15. And of course, Athens was famous as a philosopher's town, and it was famous for lots of temples and idol worship.
アテネはもう哲学者の町であって、また偶像礼拝の神殿とかたくさんあったことで有名です。
It's one of the oldest cities in Greece. ギリシャの町々の中でもアテネはすごく古い町の一つ。5000年前にできたそうです。
それはもう5000年前にその町ができた。すごいですね。
They say it was founded maybe 5,000 years ago. It's a very old city, even for Greece where there's a lot of old cities. And of course everybody goes to the Acropolis, the hill above the town.
アテネのアクロポリスへ行くことは当たり前ですね。その町の上の奥のところですね。
And they get their picture taken at the Parthenon, right?
その、パルテノンの前に写真を撮ってもらうことは当たり前ですね。観光だったら。
So here we are. That's my wife and I in front of the Parthenon.
妻と一緒に。So、このアテネのアクロポリスに、パルテノン神殿があって、それもポールの時代にもありますね。2600年ぐらい前に建てられたとだと思いますね。
So that was built maybe 2600 years ago and it's stood up very well, so it would have been very beautiful in Paul's time. And that's where they had the worship of Athena, which is the god that the town city is named after, right?
このパルテノン神殿というところで、アテネという、もう、女神でしたけれども、それを拝んでいて、その町の前はそこから来ていますね。
It's a very huge and very, well-designed building.
すごく綺麗な大きな建物ですね。
And there's many other temples and things there.
神殿いろいろあります。そして、すごい像とかたくさんあります。
Very amazing things. And this is looking down from the Acropolis at the city below, at one of the temples that's down close to where the other buildings were, the government buildings and the shopping area.
これはそのアクロポリスの上から見下ろして、もう一つの神殿と、アゴラ買い物と政府の建物のところ。博物館に入ってみたら、すごくきれいな芸術のものがあるし、
many artistic artifacts and things, and gold crown,
金でできたの冠とか、そして彫った石とか、
and carved stone and things, and then of course the Greek gods, ギリシャの神々
も、これはゼウスでしょ。
Here's Zeus, and then there's Athena and Hermes.And the statue that would have been in the Parthenon would have been like this one here. This isn't the same one. It's a smaller one, but it would have been this style.
このアテネ像はそのパルテノンにあったアテネ像と同じ形だそうです。これは小さいの コピーですけれども、もともとはすごく多かったので兄弟のものでした。 And then we have Hermes, who's the messenger of the gods, 神々のメッセンジャーのヘルメスの像もあります。そしてこのようなものたくさんあります。 And, a lot of these kind of masks and things that were used in the idol worship, 偶像礼拝で使われたもの。 So Paul went there andhe was going around the city and looking at all of these things and exploring the city.
パウロはアテネに入って街を歩き回してこのいろいろものを見ていました。そして使徒17章16節17節にこう書かれています。
So in Acts 17:16-17 it says this about it. While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols.So he reasoned in the synagogue with the Jews and the God-fearing Greeks, as well as in the marketplace, day by day with those who happened to be there. So Paul is greatly distressed at all of the idols. And he's preaching in the synagogue, he's preaching in the marketplace.
So ポールはアテネで、二人を待っている間に、この町の至るところに偶像があるのを見て憤慨した。So they killed.街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていたとありますね。そこはこの翻訳は憤慨したとありますね。心に憤りを感じるという訳もありますけれども、英語の訳を見たらもう行き詰まった心の感じの方が英語に似ています。どっちが元のグリシャ語と違いかちょっと分かりません。
So there's a different feeling in the English translation than the Japanese here. The English is greatly distressed, but the Japanese translations make it sound more like he is outraged or angry rather than distressed. And I don't know which is really closer to the Greek, but it's interesting. There's a significant difference between the English and the Japanese translations of this passage about Paul's feelings.
ポールの感情的な反応は英語の翻訳と日本語の訳かなりの違い、ニュアンスがあるので、どっちが正しいか分かりませんが、ちょっと面白い。そう、テネのアゴルのところですね。これはみんなは買い物していて、そしてポールは席を話して伝道していた広場のところもこの辺りだったはずです。
So the place where Paul is preaching in the marketplaces would have been somewhere around the Athens Agora and maybe all over the place there where they had a lot of the shopping and things as well as other buildings there. And you have some interesting ruins there. 興味深い遺跡とかたくさんあります。 Now while Paul is out here preaching and stuff, various groups of people listen to him, and some listen carefully and some not so carefully. So they have different opinions about what his message is. But everybody begins to talk about, hey, Paul's over there preaching and what's he up to, right?
So Paul はこのようないろいろところを歩き回して話していて説教して伝道していたので、いろいろ人々は耳を傾けて、ある人は深く聞いていて、ある人はちょっとだけ。それをポールの評判があって、この外国からのポールの人はこのような話していますよと、いろいろ意見が出てきました。噂が出てきました。そして使徒17章18節にこう書かれています。 And in Acts 17:18 it tells a group of Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with himSome of them asked, what is this babbler trying to say? Others remark, he seems to be advocating foreign gods. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. So it sounds like a lot of confusion about what Paul was saying.
また、エピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もポルと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうか?というものもいれば、彼は外国の神々の宣伝をするものらしいというものもいた。ポールがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。
So, the philosophers are listening to him and they're from different groups with different ideas about how the world works.
この哲学者たちもポーの話を聞いていて、そしていろいろ哲学の学校からいろいろ派から聞いているので、いろいろ意見が出てきました。その人々の考え方も様々でした。What it mentions here is the Epicureans and the Stoics. ここに書かれているのは、エピクロス派とストア派の哲学者たちのことですね。So I was trying to think, you know, how could we say their message or their philosophy in one word? 一つの言葉で、そのいろいろの哲学の派のことをまとめて言うとしたら、このようになるかもしれません。エピキュロスは快楽が第一と言っていました。So Epicurus was like, it's all about pleasure. この人生がもう一つしかないので、遊んで楽しんでくださいという考え方ですね。もう人間主義の形もありますね。このエピキュロスは快楽が第一と言っているのは、もう贅沢のことを話しているわけではない。シンプルな生活をしてでもそれを楽しんでいくべきだという哲学でしたね。So I say, you know, he's thinking of pleasure as the most important, Epicurus as well. He doesn't believe in the afterlife. 蘇りは全然信じていない Epicurus 派でしたので、この人生を楽しんで。So he doesn't believe in the afterlife. So he says, just have fun in this life. That's the most important thing. But he didn't mean fun like in luxury or things. He actually advocated a simple lifestyle and just enjoying your life without excess really, but just saying that this is it. I might as well enjoy it as best I can.
Taho Stoaha wa mo jibun no jinsei, jibun no dotoku, jibun no kokoro wo kiyomete, jibun wo kansei shiyou という修行が好きなような哲学ですね。So the Stoics were in contrast to that, and they taught that, you know, you should seek moral and lifestyle perfection, and you should try to purify yourself. So he would have believed very much in religious training and things. And he says, you know, you got to be the highest level that you can, you know, raise your level up. And maybe that would be like some of the Buddhist groups are like that. A lot of them aren't, but some Buddhist groups are a little bit like that.
仏教の中でも、いろいろ仏教の宗派があるんでも、このストア派と似ているところもあるかもしれません。ある教派とか。
And that's a Zeno of Citium. We saw his statue in the museum as well.
これはキティオンのゼノン。その前にその像も博物館で見たでしょう。
But Paul, what is Paul's message? If you put it in one word, it's Jesus, right?
Paul は何を語っていると、一つの言葉で言うと、イエスのことですね。Paul はイエス様こそ救い主であって、イエスを信じなさい。完成しようと思うことも、快楽しようと思うことも、それは大事なことはないし、イエスを信じて、よりどころにしよう。Paul のメッセージでした。哲学者たちと大きな違いが出てきました。
So Paul is teaching something very different than the philosophers, because Paul didn't really care about seeking pleasure or seeking perfection all that much. He's like, just trust in Jesus. It's all about faith in Jesus. So they invited Paul to explain his thinking, and they invited him to a place called the Areopagus.
So この哲学者の教派は二つとも、もうアレオペーゴスのところに来て説明してくださいと誘って、ポールを誘いました。
So here's the Areopagus. It's this rock structure here.
この岩はAreopagusのところですね。
And the word comes from the idea of a place where court is held and things, but it came to refer to just the place itself.
Areopagusという言葉は、もともと裁判関係の意味もありましたけれども、場所を指す言葉になりました。
And so they went to the Areopagus. If you go there as a tourist,
観光者として行ったら、このような聖堂の板があって、それはポールの説教もギリシャ語で書かれていますね。
Paul's sermon is engraved on a bronze plaque there if you go to the Areopagus, in Greek, of course.
ちょっと登っていったら階段に気をつけてください。滑りやすいです。
It's very easy to slip. Be careful on the stairs going up and you come to the Areopagus.
Areopagus はこういう形になりました。Very beautiful. And you can see the Acropolis from there. Areopagus からアクロポスを見たらこのようになりますね。
Okay. So what can we learn from today's places that we visited and from watching Paul's evangelistic activities in all of the places we've seen the last 3 weeks and in all of the New Testament and in his letters? What can we learn from Paul? Well, we can learn a lot from Paul, but today I want us to think about one thing. Paul に何を学べるでしょうか?このいろいろ場所にいて観光者として行ったら見たら新約聖書を見たら使徒を読んだりポーの手紙を読んだりして何をポーに学びましょうか。たくさんのことが学べると思います。でも一つは今日話したいですね。今日一つだけを話したいと思います。 And what I'd like to share about today is how Paul uses bridges for the gospel. ポールは福音を伝えるために架け橋を使っていることを今日皆さんにちょっと注意をいただきたいと思います。I want to draw your attention to how Paul uses bridges of the gospel. Now, we're going to read that sermon that Paul spoke at the Areopagus.
Areopagus 上でポールがお語りになった説教の言葉、メッセージを合唱して読みましょう。でもそれを読んでいるうちにポールはどのような福音の架け橋を使っているか、エテナの人々に話すため。
As we read it, let's notice what ways Paul uses bridges to the gospel. And I'm going to tell you in advance, so that will make it easy.
先に言いますので簡単なことになりますね。
One is Paul uses courtesy. He starts out by complimenting the people that he's talking to.
一つはポールは礼儀正しく前にその人々を褒めています。話し相手に褒める言葉を使ったらみんなは聞きやすくなりますね。
It's easier for everybody to listen if you start out by complimenting them. And then he uses a bridge from their religious ideas to what he wants to say about the gospel.
そしてその当時のアテネ人の宗教的な考え方から一つをピックアップしてポールは福音の採用としています。
And then another is he quotes from two Greek poets that were very famous. So he draws on their culture and their literature to communicate with them.
もう一つは、ポールはもうグリシで有名な詩人二人から言葉を引用して、その文化からピックアップして、その人と話していきますので。
じゃあ、you ready to read? We can just all read together and we'll just read the Japanese.If you like English, you can look at the English as we go.
日本語で合唱して読みますので、朗読しますので、英語をご覧ください。英語が好きな人。
Let's go. 17章22節から From Acts 17:22
ポールはアレオパゲスの真ん中に立っていたアテネの皆さんありゆる手においてあなた方が信仰の熱い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいるものを見ていると知らざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それを私をお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手にあって使えてもらう必要はありません。すべての人に命と生きと、その他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を清め、家の居住となりました。これは人に神を求めさせるためであり、 また彼が探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れておられません。皆さんのうちのある詩人たちも我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えて作った金銀石などの像と同じものと考えてなりません。さて神はこのような無知な時代に目に見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことを確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、あるものは嘲笑い、あるものはそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼についていて信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパーガスの議員レオニシオ、またダマルスという婦人やその他の人々もいた。ありがとうございます。 Thank you very much. And so we see that、some of the people believed after hearing Paul's message. Paul の話を聞いてから信じるようになった人もいました。And some people laughed at him. 嘲笑いの人もいました。And the point where some of them laughed was about the resurrection. 復活のとこで人は嘲笑ったこととなります。And we saw a moment ago that one of those schools of philosophy didn't believe in the afterlife. They thought it's just this life and then you die. So they would be the ones probably who would laugh at the idea of a resurrection or a life after death. その哲学の教派の中一つはこの人生だけを信じて、もう死からの世界何も信じませんでしたので、そのグループは嘲笑ったかもしれない。ポールは蘇り復活の話に触れたところ、でも信じるようになった人もいました。 And some are believers, became believers. And when we do any kind of evangelism or outreach or sharing our faith, we can expect that this will always happenWe're delighted and we're overjoyed that some come to faith, but someone will laugh at us. That's just the way it is.
私たちも伝道しようと思えば、たまに嘲笑いが出てくるし、たまに人は信じるようになって、私たちは感謝できるところもあります。それは伝道の事実のことですね。みんなは賛成するわけはないですね。
Not everyone will agree with you if you do evangelism. So,in the small group afterwards, I'd encourage you to take a closer look at the passage. But let's go ahead and close with one word from 1 Corinthians.
この後、small group の時間も作りますので、そこに参加しようと思う方、ぜひ参加して、この今からの歌詞をもっと見たらいいと思いますけども、今は一つの聖句で、これを紹介します。
But we'll just introduce it. 1 Corinthians chapter 9, verse 22b. Paul said, I have become all things to all men so that by all possible means I might save some.
パウロはこのコリント第一九章二十二節に、すべての人に対してすべてのものになりました。なんとかして何人かでも救うためです。ポールの伝道活動のまとめですね。Paul's, just a quick summary of Paul's way of doing things. In Athens, wherever you go is like a museum. This is the subway.
アテネの街はどこに行っても博物館みたいですね。これはもう地下鉄の駅ですけれども博物館みたいですね。面白い街です。So here's our tour group.
私たちのツールのグループはこういう感じでしてね、そのグループの半分ぐらいはこの写真に入っていますね。
About half of our group is in this photo,
And with that, we're done. 以上です。ありがとうございます。Thank you. こちらこそありがとうございました。Thank you very much for listening. 聞いてくださって感謝です。So let's pray, and then we'll go ahead and we'll have a little more time of worship. And we always have communion as we're singing and abide here.アバイドではいつも賛美を歌いながら聖餐式にも参加するパターンですので、もう今からお祈りして、そして賛美の時間を持って聖餐式も行います。 Let's pray。 お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、あなたはすべてご存知、すべてあなたの御手の中に持っていらっしゃるお方です。あなたは私たちの救いのために死エスを救わせてくださいました。死エスは十字架上で私たちの身代わりになってくださり、死んでくださいました。私たちの罪の許しを得るために、また3日間でよみがえられました。私たちに永遠の命の約束を確かなものとするためでした。その素晴らしい復活のメッセージポールも二人になりました。どうか一人一人の上に恵みを注いで、大きな祝福をお与えください。そして一人一人の心の中にあることは、あなたはそれもご存知ですので、聖霊の導きで、あなたの御言葉、あなたに対しての信仰に入るように助けて導きください。この世の中、苦しいことも悲しいこともいっぱいありますけれども、あなたは私たちのよりどころ、苦しんでいる人々に癒しをお与えください。助けてください。悲しんでいる人々に新しい喜びを。今から聖餐もありますけれども、イエスを信じる方々一人一人がご参加できるように助けて導いてください。それを祝福してください。来週はジョス先生エミさんも日本に戻ります。その旅もお守り、そのご家族をお守り、導いてください。今度の日曜日で上州先生のメッセージを聞くことができるように。この夏は暑いです、ムシムシですけど、みんなのご近所のお守り助けてください。すべての人々に大きな祝福があって、私たちはポルに真似して役に立つ奉仕ができますように、効果的な伝道活動もできるように助けてください。導いてください。シーズの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。